本当に短い時間でお話ししたいと思いますので、私ですね、皆さんご存知のようにタクシーの運転手をやってるんですけれども、今日も朝明けてきました、はい、幸いにいい天気になってきたんですけれども、半分のみそ眠ってますからご了承ください。私の勤めてる会社ですね、世田谷にあるんですけれども、東京に4万台ちょっと以上のタクシーが走ってるんですね。その中の一つ、ちっぽけな会社なんですけれども、タクシー会社の運転手っていうのは結構こう会社を移ることが多いんですね。私もその例に漏れませんで、3つ目の会社なんです今。そしてそこに K 君という、まあ、名前北田っていうんですけど、北田の K ですね、言うんですけど、彼とはもう10年来 の, 仲間として、まあ、いわゆる同僚なんですけども、私より20歳以上若いんです。でややもするとお父さん、ややもするとお兄さん、あるいは同僚っていうふうな非常に気軽な関係で彼は捉えているようです。私もそれに負けずに冗談言ってるんですけれども、その彼がですね、私と会うってことはほとんどないんですよね、シフトが違うもんですから。たまに会った時にですね、よく冗談言うんです。こうやって私の足元見て、こう靴の上からこう手でギュッと押すんですね、靴のつま先を。何してると思いますかまだ足があるって言うんですよね糖尿病って知ってますから、浅野さんまだ足ありますんで大丈夫ですねってこう言うんですね。足ある、当たり前じゃないかって言って、まっすぐ冗談だってことが分かるんですけれども、そんなに悪くないんですよ、私の糖尿病は。で、そんな風な調子で冗談言うんですけれども、いろいろ会社、1回だけじゃないもんですからね、10年何年来の付き合いですから、喜怒哀楽を共にこう表したり、社会のいろいろな生活の嫌なところ、苦しいところ、喜ぶところ、いろいろ話出るんですけれども、そうしているうちに彼、必ずと言っていいくらい我々に話すると、自動販売機って お茶飲みながらっていうのが多いんですけれどもね、その日も彼はポケットに手を入れてですね、もじもじしてるもんですから、またジュースでもおごってくれるのかなと思ったんですが、そうじゃないんですよね。私は大体お茶持っていきますので、ポットに入れて持っていきますので、お茶ならいらないよって言ったんですけれども、いやそうじゃないっていう顔をしてですね、なんとなくポケット手を突っ込んで、こうやって下向いてこうやって渡すんですね。なんだろう、なんだろう、なんなのって言ったら、これ浅間さん言ってる教会献金してくださいって言うんですよ、500円だ。で、彼はアレルギーがひどくって、1ヶ月2ヶ月平気で休む人なんですけれども、最近年齢のせいか休まなくなったんですけれども、もう50歳近いんですよね。で、少し容体も落ち着いてきて、安定して会社の勤めも安定してきてるんですけれども、そういうそのあまり人と付き合いたくないような、正面でこう顔を見たくない彼なんですよね。彼の側がですよ、見られたくないんですね、彼としては。真っ赤な顔してますからね。そういうある意味でハンデを持って会社に来てるんですけれども、で私には なぜか懐いてくるんですよね。まあ失礼な言い方ですけどね。その彼が献金してくださいっつってもじもじと言いながら、で私もちょっと戸惑ったんですけれども、分かった、じゃあこれ預かって、確かに献金するからね、ありがとうっていうふうに受け取って、先週の、先々週ですか、15日かな、主の日の礼拝の時にお捧げしました。それ以来彼と会ってないんですよね。お礼を言いたいし、何かこういうものでもね、あげて伝道にしたいなと思ったんですけど、会ってないんですね。そういった証なんですけれども、その時私確信したんですけれども、普段 の日常生活、会社での生活、我が家の生活は別ですけれども、日常生活で僕ら、私がクリスチャンだっていうことを会社中知ってるわけです。 で日曜日も必ず休ませてくれるっていう 条件っていうか私が申し出たもんですから、それが何年も続いてるもんですから、他の人とはちょっとこう別の取り扱いを受けてるわけなんですけれども、それもとっても感謝でお証しなんですけれども、そういったことでですね、相手のどの運転手さんも浅野さん日曜日教会でしょっていうふうな、すごく恵まれた立場にあるんですね、うん、そのこともお証しなんですけれども、そういったことを通してこの北田君の中にも、そういう冗談しか言わない彼にもイエス様の心が芽生えてるっていうか、うん、私みたいなものでもこの伝わってるっていうことなんですよね。で、伝えた記憶は何もないんですけれども、伝わってんだなっていう確信が得られましたね、うん、でイエス様は言葉はなくてもその生活態度とか、うん、なんだよお前今日元気かよ、昨日休んだじゃねえかよっていう風な言い方ですからね。普段は教会来るとちょっと言葉の使い方違うんですけれども、そういう中ででもイエス様はちゃんとイエス様の正しい心、イエス様が伝えようとする、それから何でしょうかね、導こうとする正しい思いをちゃんと北田君に私に代わって伝えてくださっているっていうことをすごく実感したんですね。それでその500円玉の献金だったもんですから、あ、これは証ししなくちゃ神イエス様に申し訳ないやっていうことで、それでその中で特に感じたのは、私ら運転手だけじゃなくて、すぐ そこで東名高速道路の工事してるおじさんたちもですね、服装はそんな風な服装してますし、僕らはネクタイして服装それなりのユニフォームでやってるんですけれども、創世記1章のね27節では神様は人を作られたっておっしゃってる、うん、そして2章の7節では私たちに、ま、アダムのことですけどもね、神様の息を吹き入れられた、その吹き入れられた息は一つなんですよね。何種類じゃないんです、一つなんです。世界中で一つ、全人類で永遠の昔から永遠の将来まで一個なんですね。だからこそ世界中で心が一つになって愛が伝わるっていうふうにテレビや新聞でもね、愛ということで言ってますけれども、神様はその霊を一つ私たちにくださった。その霊は服装が違っても何て言うんでしょう、形が違ってもハンデがあっても、うん、どんな頭のいい人でも、総理大臣から天皇陛下から、ね、我々って知ってるんですけど、私みたいなもんでもみんな一つの霊なんですよね。そのことを覚えると、うん、なんかすごく平等っていうか、うん、イエス様の愛ってやっぱり一つなんだなっていうことをすごく実感します。そしてその一つっていうことの箇所はですね、第一コリントの12章の1節から27節なんですけれども、ちょっと長すぎるので割愛させていただいて、後で読んでいただけると大変嬉しいんですけれども、この中で27節ですね、うん、神様は全ての人を救ってくださる、そういうことが書いてあります。私の言った言葉通りじゃないですよ、これは私の記憶にあることを言ってるんですけど、イエス様は私たち一人一人覚えていてくださる、そういうことが書いてあります。第一コリント12章の27節ですね。どうぞ後でお読みになっていただければなお幸いかなと思います。そんなことで今日はイエス様の愛が私たちとは、私の言葉とは違ったところでちゃんと伝えてくださってるっていう、このことをお伝えしたい。ですから皆さんも生活の中でキリストの教会に通ってるっていうことの感謝な思いが思って生活すると、必ずその心が隣近所に伝わる、伝道になる、そのことを確信したいなと思っております。以上です。ありがとうございます。
アーメン。
何分経ち